エペソの信徒への手紙第3章の14節から19節。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解し、人の知識をはるかに超える愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。以上です。昨日はですね、臨床宗教士会のですね、働きで、弘前の仮設にですね、行ってカフェデモンクというのをですね、してきました。そのカフェデモンクって何かというと、お坊さんや神主さんや牧師たちがですね、集まってですね、仮設でですね、喫茶店みたいなことをして、その仮設の人が集まってきて、その人たちとお話をするというか、お話を聞くのがほとんどなんですが、美味しいコーヒーとですね、美味しいケーキをですね、いただきながらですね、3時間余りをですね、過ごしてまいりました。昨日はそこにですね、東北からですね、金田太陽というですね、曹洞宗のですね、お坊さん、これがですね、この方がですね、このカフェデモンクを東北で最初に始めた方ですね。お菓子とですね、コーヒーを持ってですね、まだですね、まだ混乱状況の中にですね、出かけていって、とにかくですね、心の中にあるものを全部吐き出してみましょうという、そういうことをされて、それが今全国にですね、広がっております。で、禅というのはですね、すごい面白いもんって、面白いっていうか、そのお話を昨日も聞きながらですね、すごいなと、キリスト教にですね、ない何かがあるんだなとか、精神性のですね、深いところがあるんだなと思いながらですね、昨日お話を聞いておりました。で、禅のですね、お坊さんの中にはたくさん有名な方がおられますし、逸話話もあります。で、ある晩慶という禅師のところにですね、ある人が来てですね、自分は生まれながらですね、短気である。どうしたらこの短気が治せるか相談したっていう、そういうところがですね、あります。で、晩慶禅師はですね、なんて答えたかっていうとですね、すごいお前は面白い人だな、つってですね。で、何が面白いかっていうとですね、もう自分は生まれながら短気って言うんだったら、今その短気っていうのはどこにあるか出してみなさいって言われた。禅っていうのはすごいなと思うんですね。その短気っていうのがあるんだったらですね、私の前にそれを出してみなさい。そしたらですね、自分がですね、それを見てですね、直し方をですね、教えてあげよう。で、一生懸命で相談してきた人はですね、やっぱり出せないですね、短気っていうのはないですね。で、ないものにどうしてで、じゃあ短気があるなんて言ってるのかって話になっていくんでしょうね。それは自分のとらわれであって、その人にとってみればですね、それは一部分のことであって、それにですね、なんで生まれながらですね、それにとらわれなきゃいけないのかと。とらわれてるのは自分であってですね、それを短期、自分は短期だって縛りつつ、自分のことをですね、カモフラージュしてるだけでしょって。生まれながらの短期っていうのはないですね。そういうことをですね、多分この晩慶禅師がですね、教えたんでしょう。どのような視点をですね、私たちは持つかですね。それでですね、言い訳にしてですね、自分は短気だからって言い訳にしなくて、そういうものを全部取り去ってですね、生きていったらどうだという、そのことかなと思うのです。で、パウロはですね、エピソブの人々がキリストの愛にしっかりと立ってですね、神様の愛を知る者になるようにと祈っています。これはですね、パウロの取りなしの祈りでもあります。キリストの十字架の愛を知ることは、人の知識をはるかに超えたものだ。私たちはこれを知っていると思いながら、全然知らないということにですね、気づかなければならない。イエス様の愛というのはですね、その広さや高さや長さや深さ、そういうものを本当に理解できているかっていうとですね、多分理解できてないですね。だから理解できるようにっていうふうにですね、お祈りしましょうですね。キリストの深さや高さやですね、広さですね、そういう知らないを起きながらですね、実はその愛というのを私たちは語ってるですね、その語ってる愛というのは一部分でしか過ぎないのだという、 まあ、そのことをですね、私たちは認識しなきゃいけないかなと思うのです。でですね、昨日も金田老師がですね、いろいろ被災地での事件、あの頃って、本当に大変だったんですけど、なんていうんですかね、浜のですね、漁師さんたちとかですね、漁師さんたちが亡くなったですね、漁師さんの奥さんたちがたくさんいるですね、仮設とかあったんですね。で、昨日もですね、そんな話をしながらですね、もう大変だったんだよって言って、何が大変ですかって言ったら、若いお坊さんたちとですね、5、6人で行くとですね、浜のね、おばちゃんたちがいつも下ネタばっかり語ってるとですね、ってですね、この大変な人がですね、まだですね、たくさんこう、遺体が見つかるときにですね、なんで下ネタなんだろうっていう、その老師がですね、いつもですね、若いお坊さんたちといつも、なんでかな、でもそれっていうのはですね、生命力なんですよね。新しき命を生み出していくという生命力っていうことへとですね、どうもですね、つながってきたんだですね。それからしばらくするとですね、浜の奥さんたちにですね、子供がたくさん生まれてきた。これってわからないですね。一度全部亡くなってしまうところでですね、落ち込まずに人間っていうのはですね、必ず生命力が与えられるんだですね。ふーんって、破壊と再生とですね、また生み出す力っていうのが、こう混在してんだって話を昨日一生懸命されてて、どういうことなのかなと思いながらですね、聞いてたんですね。で、そうやってですね、お坊さんたちが回ってきながらそういう話をしているときにですね、一人のですね、女性が駆け込んできてですね、金田先生っていうのはですね、ラジオ番組をやっておられてですね、絶えず被災地にですね、向けて宗教者のラジオ番組でですね、語っておられたんですね。そこにですね、ある時柏木先生っていうですね、これキリスト教のですね、上智の先生なんですけど、いろいろ話した後にですね、こういうふうに最後に言われたと、なんて言われたかっていうと、にもかかわらずというのが一番大切なんだですね。どういうことかっていうと、いろんな状況、いろんな苦しい状況、悲しい状況、人をですね、亡くした状況もある。にもかかわらずここで笑うのだ。にもかかわらず私たちは生きていくのだ。だから私たちは苦しい中、厳しい中において、にもかかわらずということをきちっと抑えとかなきゃいけないというような話をされた。で、それを聞いたですね、陸前高田のですね、一人の女性、お父さんもお母さんもみんな7人亡くした女性がですね、実はですね、その被災地の中でですね、ラジオから聞こえてくる、その聞くんですよね。ってですね、にもかかわらず笑えって言われた時に、自分が天から降りてきた言葉をもらった。だから、今カフェデモンクがですね、ここで行われるというラジオ番組があったから、すぐさま飛んでいったんですね。そしてですね、その浜のおばあちゃんたちとですね、下ネタをしていろいろ笑っているところに来られた。ワンワン泣きながらですね、お坊さんたちに語っていた。にもかかわらずそこで最後笑顔になって帰っていかれた。なんかいろんな状況の中があるんでしょうけど、私たちはですね、苦しみや悲しみの中において特にうずくまっちゃいけないんだろうな。生きるっていう力をですね、私たちはどこで与えられるかっていうと、どんなことがあってもにもかかわらずという、そういうところにですね、キリストの愛を感じるんじゃないかなというふうに、昨日話を聞きながら思いました。でパウロはですね、人知をはるかに超える愛を知るようになった。多分人知は超えてる。人知を超えたところにある愛っていうのが私たちを本当は支えてるんだろうな。にもかかわらず私たちは生きていくのだ。にもかかわらず私たちは神の中にですね、その愛を見つけていくのだ。そういうところがですね、今私たちに求められている知識、神様から与える知識かもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人ともにおられます。どうか私たちがキリストの愛の高さ、深さ、そしてその広さを知ることのできるあなたの愛の知識を与えられますように、そして主が私たちを愛してくださったことに気づき、感謝し、そして今日も一日自分の人生を大切にしていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。 また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添って、御言葉によって励ましてください。今日も生きるために必要なものは、すべて聖霊によって整え与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。